江東区声の広報、令和3年1月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報1月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、23区唯一の最終処分場を次世代に残すために、今日からできる簡単なゴミの減量。2、防災とボランティア週間、1月15日金曜から21日木曜。家庭で防災対策の確認を。3、地球温暖化防止設備に助成金の活用を。郵送での申請も可能。省エネ機器等設備経費の一部を助成。4、国民健康保険の届け入れ、加入・創出の手続きを忘れずに。5、江東区地域福祉計画、区民アンケートにご協力を。18歳以上の区民の中から3000人に調査票を発送。6、第4回区議会定例会終わる。令和2年度江東区一般会計補正予算第6号などを可決。7、ご存知ですか？運転免許証の自主返納制度。8、高等ユーステップ、青少年相談、引きこもりや不登校など、青少年期の悩みに対応。9、福祉の仕事、相談、面接会、2月19日金曜、無資格未経験者大歓迎、21法人が出展予定、介護の求人面接など。10、新型コロナウイルス感染症の影響により、税・保険料の納付が困難な方へ、まずはご相談ください。11、アスベスト調査結果。区内のアスベスト濃度は健康に影響なし。12、蚊のいない町を作ろう。協力団体、町会、自治会、マンション管理組合等を募集。13、高騰で元気、お買い物券2020、使用期限は1月31日日曜まで。14、店舗診療所等をバリアフリーに、出入り口の改修等工事費の一部を助成。15、共同啓発セミナー、より良い暮らしを作るためにあなたにできること、2月20日土曜、行政と共に支えるまちづくり。16、小学校低学年期の子どもたち。5、ゲームばかりして困っています。親の関わり方のポイント。17、新型コロナウイルス感染症にかかる各種制度の手続きに使用する各種証明書。手数料免除の期限を延長。18、男女共同参画推進センター、区内中小企業向け、なりたい私に近づく、モチベーションアップ研修、2月19日金曜。19、女性のためのブックトーク、2月13日土曜、著者と読む、母になるのが恐ろしい。20、高等若者女性仕事センター、中小企業向け、人材力向上のための階層別研修。21、江東マイタウン就職面接会 in 大島。1月22日金曜。あなたの街で仕事との出会い。22、江東若者女性仕事センター2月度セミナー参加者募集。23、江東ボランティアセンター手話通訳1、2コース、 受講者募集。24、高等若者女性仕事センター。U29、高等ジョブマッチング、参加者募集。25、お知らせ。26、講座催し物。27、保険。28、休館休止。29、観光書。30、その他。31、障害者の意思疎通手段。5、失語症を知ろう。32、第1、第3土曜に窓口でマイナンバーカード交付開始。1月16日土曜から。交付は事前予約制。電話かインターネットで予約か。33、発熱等の症状がある方の相談、診療先。まずかかりつけ医に電話相談を。かかりつけ医がない場合は、東京都発熱相談センターへ。34、一人親世帯臨時特別給付金再支給。基本給付が支給された方には、令和2年12月28日までに再支給済み。基本給付の申請がまだの方は、お急ぎください。2月25日木曜まで。35、ことなび、高等中小企業ナビゲーターで相談しよう。土曜夜間の相談も可。以上、目次です。江東区方でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細は、ホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1、23区唯一の最終処分場を次世代に残すために、今日からできる簡単なゴミの減量。2030年までに全ての人が豊かになるために掲げられた世界共通の目標、SDGs では、ゴミの減量やリサイクルに取り組むことが求められています。皆さんが何気なく捨てている燃やすゴミは、清掃工場で焼却されても灰となって残り、江東区南部にある23区唯一の最終処分場へ運ばれます。しかし、この最終処分場は、あと50年でいっぱいになると言われています。一日でも長く使い続けるため、ゴミ減量にご協力ください。1、雑ゴミを分別してゴミから資源に。燃やすゴミの中に約 13% 含まれている紙類。分別すると一日約 58g 減。年間で約11,008トンのゴミが削減できます。雑紙とは、家庭から排出される古紙のうち、新聞、雑誌、段ボールのいずれの区分にも入らないものを言います。例えば、お菓子や食品などの箱、ティッシュの箱、紙袋、封筒、包装紙、コピー用紙、トイレットペーパーの芯などです。とても身近ですが、ついゴミ箱に捨ててしまいそうなものばかりです。雑紙は資源の日に古紙として出せます。ぜひ資源への分別にご協力ください。2、生ゴミを捨てるときは一絞り。生ゴミの約 80% は水分です。捨てる前の一絞りで約 10g 軽くなり、区全体で行われるようになれば、年間で約985トンのゴミが削減できます。最終処分場の延命化へ、ゴミ減量にご協力をお願いします。江東区にある中央防波堤外側埋め立て処分場及び新海面処分場は、23区で唯一の最終処分場です。 23区内には他にこのような場所を確保することが難しい中、最終処分場の延命化はとても重要です。フードドライブで食品ロスを削減。フードドライブとは、家庭で余っている食品をフードバンク団体を通じて広く地域の福祉団体や施設などへ提供する活動です。食品ロスの削減には、必要な分だけ買うことなどが大切ですが、どうしても家庭で余ってしまった場合は、ぜひフードドライブをご利用ください。国民一人当たり約132g の食品が毎日捨てられています。農林水産省、環境省、食品ロス量、平成29年度推計値。清掃リサイクル課、無印良品、東京有明で常設回収。フードドライブ常設回収窓口。清掃リサイクル課、東洋 4-11-28、区役所隣防災センター6階4番。受付時間8時30分から17時15分。休業日、土曜日曜祝日年末年始。無印良品東京有明。有明 2-1-7、有明ガーデンモール&スパ1階。受付時間10時から20時。変更になる場合があります。休業日、不定休。持ち込み可能な食品。缶詰、インスタントレトルト食品。冷凍冷蔵品は除く。乾物、乾麺。嗜好品、お茶、コーヒーなど。飲料。アルコール類は除く。調味料。未開封で包装や外装が破損していないもの、賞味期限まで2ヶ月以上あるものなど、持ち込み食品の条件があります。詳細はお問い合わせいただくか、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、清掃リサイクル課、電話 3647-9181、ファクス 5617-5737。2. 防災とボランティア週間、1月15日金曜から21日木曜、家庭で防災対策の確認を。平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災において、ボランティア活動や住民の自発的な活動により、多くの方が救助されました。これ以降、災害時におけるボランティア活動の重要性が再認識され、毎年1月17日が防災とボランティアの日、1月15日から21日が防災とボランティア週間と定められています。この機会にぜひ各家庭の防災対策をご確認ください。必ず家具の転倒防止を。阪神淡路大震災犠牲者の大部分は、住宅の倒壊や家具転倒による圧死、窒息死でした。家具等の転倒防止は比較的簡単にできる防災対策です。区では家具転倒防止器具等防災用品の斡旋も行っています。ぜひご活用ください。問い合わせ先、防災課防災計画係。電話 3647-9584、ファクス 3647-8440。 高齢者・障害者のみの世帯に家具転倒防止器具を設置。また、区では65歳以上の高齢者のみの世帯、または身体障害者手帳1級2級、愛の手帳1度から3度の方のいる世帯、障害者のみの世帯、または同居の家族が65歳以上の世帯に、家具転倒防止器具の設置を無料で行っています。1世帯3点まで、1回限り。すでに当事業を利用し、設置済みの方は対象となりません。 該当される方はお問い合わせください。問い合わせ先、高齢の方、介護保険課住宅支援係、電話 3647-4319、ファクス 3647-9466、または最寄りの各長寿サポートセンター。障害のある方、障害者支援課身体障害相談係、電話 3647-4953、ファクス 3647-4910、 愛の手帳相談係、電話 3647-4954、 ファクス 3647-4910。 災害時の備蓄を行いましょう。区で行っている食料備蓄は、災害時に避難所で生活せざるを得ない方15万2000人想定の1日分、3食分のみであり、飲料水に関しては区内給水拠点や拠点避難所の受水槽の水を活用することになっています。家庭では最低でも3日分、できれば1週間分の水、食料を備蓄しましょう。また、災害時や急な停電等でトイレが使用できなくなった時のための携帯トイレ、衛生用品、その他生活必需品の備蓄についても平常時から検討しておきましょう。災害協力隊の結成、加入を。災害協力隊は、各町会、自治会やマンションごとの管理組合等を中心に、地域の住民が互いに助け合い、組織的に行動して被害を最小限に抑えるため結成されている自主防災組織で、約320体が活動しています。区では災害協力隊を育成し、技術の向上を図るため様々な支援を行っています。集合住宅等で災害協力隊が結成されていない場合は、地域の災害協力隊への参加や、新たな災害協力隊の結成をご検討ください。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話 3647-9587、ファクス 3647-8440、我が家ルールの取り決めを。災害はいつ起こるかわかりません。発生時に家族が別々の場所にいる場合や、発生により離れ離れになることも考えられます。お互いにどう連絡を取り、どのような経路で避難し、どこで落ち合うのかを家庭内で決めておくことが重要です。電話やメールがつながりにくくなることを考慮して、災害用伝言ダイヤル171の利用方法を覚えておきましょう。また、避難所に人が多く集まることで、新型コロナウイルスなどの感染症が拡大するリスクがあります。避難とは、難を避けることであり、安全な場所にいる人は避難所へ行く必要はありません。自宅で安全が確保できる場合は、在宅での避難をする、もしくは知人や親戚宅への避難をするといった様々な災害時の避難方法を検討しておきましょう。区では避難所や避難場所の位置、災害時の心得、非常持ち出し品リストなどを掲載した防災マップ、区内全図版1種類、各地区版5種類、外国語版3種類、を配布しています。防災マップ配布場所、高等情報ステーション区役所2階、防災課区役所隣防災センター4階、豊洲特別出張所各出張所、各図書館、区ホームページにも掲載しています。災害時の情報確認連絡方法。災害時の正しい情報入手や家族との連絡方法を確認しておきましょう。地震発生時には多くの方が一斉に電話をかけ、かかりづらくなります。 安否確認や集合場所の連絡のため、災害用伝言ダイヤルの利用方法を覚えておきましょう。災害用伝言ダイヤル。録音方法。171-1 の、その後に被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。録音。再生方法。171-2 の、その後に被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。再生。東京消防庁災害時支援ボランティア募集。東京消防庁では、震災時等に消防活動の支援を行う登録制のボランティアを募集しています。活動には消防署への事前登録が必要です。詳細は最寄りの消防署へお問い合わせください。問い合わせ先、深川消防署、木場 3-18-10、電話 3642-0119、ファクス 3641-4422、城東消防署、亀戸 6-42-9、電話 3637-0119、ファクス 3683-5380。 防災備蓄用ラジオ配布中。昨年3月1日時点で本区に住民登録している世帯を対象に、防災備蓄用ラジオ、高等安心ラジオ885を配布しています。昨年7月から12月までの期間に、配布対象となっているすべての区民の皆さんに配送業者がお届けに伺いましたが、不在や区内転居等により受け取れていない方は、次のお問い合わせ窓口にご連絡の上、再配達をご依頼ください。なお、再配達の受付は3月12日金曜まで、配達は3月31日水曜まで対応しています。4月以降は対応できませんので、早めにご連絡ください。問い合わせ先、防災備蓄用ラジオお問い合わせ窓口、電話0120-131-662、ファクス6682-4103、受付時間午前9時から午後5時、土曜日曜祝日を除く。E メール koto-radio885@y-cs.co.jp。 3. 地球温暖化防止設備に助成金の活用を。郵送での申請も可能。省エネ機器等設備経費の一部を助成。区では、個人住宅、集合住宅及び事業所を対象に、地球温暖化防止に貢献する CO2 排出削減効果の大きい総エネ・省エネ設備の設置について、経費の一部を助成しています。対象設備助成額については、次の通りです。対象設備及び助成金額一覧表。助成対象設備、助成金額の順に読みます。太陽光発電システム。住宅用、太陽電池モジュールの鋼床最大出力の合計値、1kW あたり5万円。上限額、20万円まで。集合住宅は150万円まで。事業所用、太陽電池モジュールの鋼床最大出力の合計値、1kW あたり5万円、上限額、20万円まで。CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、エコキュート。住宅用、設置に要する経費の 5%。1設備あたり上限額、4万円まで、個人住宅のみ。事業所用、設置に要する経費の 5%、1設備あたり上限額、8万円まで。 燃料電池装置、エネファーム、住宅用、設置に要する経費の 5%、1設備あたり上限額10万円まで、個人住宅のみ、事業所用、設置に要する経費の 5%、1設備あたり上限額20万円まで、エネルギー管理システム機器、EMS、MEMS、住宅用、設置に要する経費の 5%、1設備あたり上限額2万円まで、集合住宅は15万円まで、事業所用、設置に要する経費の 5%、1設備あたり上限額4万円まで、蓄電池、住宅用、設置に要する経費の 5%、1設備あたり上限額10万円まで、集合住宅は50万円まで、事業所用、設置に要する経費の 5%、1設備あたり上限額10万円まで、高断熱窓、鬼畜のみ、住宅用、設置に要する経費の 10%、1軒あたり上限額10万円まで、集合住宅は100万円まで、事業所用、設置に要する経費の 10%、1軒あたり上限額10万円まで、LED 照明、鬼畜のみ、住宅用、設置に要する経費の 10%、1軒あたり上限額50万円まで、集合住宅共用部分のみ、高反射率塗装、住宅用、施工面積1平方メートルあたり1000円を乗じた額、助成額イコール1000円×施工面積平方メートル、上限額20万円まで、集合住宅は150万円まで、事業所用、施工面積1平方メートルあたり1000円を乗じた額、助成額イコール1000円×施工面積平方メートル、上限額20万円まで、次世代自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、住宅用、一律10万円、個人での申請のみ受付可能。省エネ機器等の助成金申請は必ず工事着工前に行ってください。次世代自動車のみ購入後の申請。助成要件、助成金額、申請の際の必要書類等詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124、ファックス5617-5737。4、国民健康保険の届出、加入喪失の手続きを忘れずに。就職や扶養認定で職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険を辞める届出が必要です。原則、お勤め先の会社が届出を代行することはありません。また、退職などで会社の健康保険を辞めた方や、次に該当する方は、国民健康保険の加入対象となります。お手続きが済んでいない方は、早急に届出をしてください。現在無職で、他の健康保険の被扶養者や任意継続に該当しない方、パートタイマー・アルバイト契約をしている方のうち、収入の増加等で他の健康保険の被扶養者に該当しなくなった方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で他の健康保険に加入していない方、問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-3167、ファックス3647-8443。5、江東区地域福祉計画、 区民アンケートにご協力を。18歳以上の区民の中から3000人に調査票を発送。区では地域共生社会の実現に向けて江東区地域福祉計画を策定します。計画の策定にあたり、区民の皆さんの意識や生活実態を把握するため、アンケート調査を行います。18歳以上の区民の中から無作為に抽出した3000人の方に、1月13日水曜に調査票を発送します。2月2日火曜までに同封の封筒でご返送いただきますようお願いします。なお、本調査は区が委託した調査機関が実施しています。問い合わせ先、福祉課地域福祉計画担当、電話3647-4152、ファクス3647-9186。6、第4回区議会定例会終わる。令和2年度江東区一般会計補正予算第6号などを可決。令和2年第4回区議会定例会が11月26日から12月21日まで、会期26日間開かれました。今回の定例会では、令和2年度江東区一般会計補正予算第6号など15議案について審議され、それぞれ原案通り可決されました。なお、可決された議案の内容は次の通りです。予算案件2件、令和2年度江東区一般会計補正予算第6号など、条例案件9件、江東区児童館条例の一部を改正する条例など、意見書決議4件、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催と成功に関する決議など、本会議等の模様はインターネット中継でご覧いただけます。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話3647-3548、ファクス3647-0430。7、ご存知ですか？運転免許証の自主返納制度。近年、高齢ドライバーによる交通事故が社会問題化しています。個人差はありますが、加齢により身体機能や判断力が低下し、運転時の操作ミスが起こりやすくなります。こんな症状が出たら要注意。運転中に車をこすったりぶつけたりする。右左折のウィンカーを間違って出したり忘れたりする。カーブをスムーズに曲がれないことがある。歩行者、自転車や他の車に注意がいかないことがある。以前より車庫入れに時間がかかるようになった。運転免許証の自主返納制度。運転免許が不要になった方、運転に不安を感じるようになった方が、自主的に運転免許証を返納することができる制度です。運転免許証の有効期間内に返納すると、公的な身分証明書として使える運転経歴証明書の交付申請ができます。運転経歴証明書の交付申請。1、有効期間内の運転免許証をお持ちの方。都内各運転免許試験場、免許更新センター、各警察署で申請できます。2、自主返納した日から5年以内の方。都内各運転免許試験場でのみ申請できます。交付申請に必要なもの。運転免許証。2の方は不要。手数料1100円。申請用写真。運転に不安を感じるようになった方。周囲に運転が心配な方がいる場合は、お近くの警察署にご相談ください。 問い合わせ先、交通対策課交通係、電話 3647-4784、 ファックス 3647-9287。 運転免許の返納に関すること、深川警察署交通総務係、電話 3641-0110、 城東警察署交通総務係、電話 3699-0110、 東京湾岸警察署交通総務係、電話 3570-0110。 8. 高等ユーステップ青少年相談、引きこもりや不登校など青少年期の悩みに対応。引きこもりや不登校、仕事、人間関係、家庭内の問題等、青少年期における幅広い悩みに対し、専門相談員が相談に応じます。日時、場所、次の通り。区役所青少年相談室、4階23番。毎週水曜、木曜、13時から17時。青少年交流プラザ、亀戸 7-41-16。毎週火曜、13時から19時。ただし、17時以降は電話専用。毎週金曜、17時から21時。当事者のための居場所、毎週火曜、金曜、13時から16時。豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、原則第3月曜、毎月1回、13時30分から16時30分。会場、日時は区ホームページ参照。オンライン相談、ご希望の方は専用ダイヤル、電話 080-9434-6949 へご連絡ください。対象、区内在住、在学、在勤のおおむね15歳から40歳未満の方、およびその家族等。費用、無料。相談員、NPO 法人、ワーカーズコープ相談員。申し込み、面談は各開催日の前日までに要予約。電話相談は各開催時間中に専用ダイヤルへ。電話 080-9434-6949。 予約受付時間、月曜から金曜の午前9時から午後7時、祝日除く。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話 3647-9813、 ファックス 3647-8474。
9. 福祉の仕事相談面接会、2月19日金曜、無資格未経験者大歓迎、21法人が出展予定。介護の求人面接など、区内福祉施設の安定的な人材確保を目的として、高齢者及び障害者福祉施設事業所による相談面接会を開催します。21法人が出展を予定し、求人面接を行うとともに、福祉の仕事に関する就労相談を行います。入退場、服装、自由、資格の有無は問いませんので、お気軽にご来場ください。詳細は区ホームページをご覧ください。面接をご希望の方は、履歴書、コピーか、をお持ちください。会場で所定の書式に記入し、面接することも可能。日時、2月19日、金曜、午後1時から4時、午後0時半、受付開始、3時半、受付終了。なお、午後1時から40分程度、出展法人の PR 会を実施します。面接会開始は、PR 会終了後となります。場所、ティアラ高等、地下1階、大会議室、中会議室。 住吉 2-28-36、 対象、福祉の仕事を探している方、興味のある方。費用、無料。内容、施設・事業所の PR と求人説明・面接会、福祉の仕事や資格・ボランティア等の相談コーナーなど。主催、江東区、江東区社会福祉協議会、ハローワーク木場。協力、東京都福祉人材センター。求人に関する問い合わせ先、ハローワーク木場、事業所第一部門。電話 3643-8605。 求人情報の一覧は1月下旬頃からハローワーク木場のホームページで公開予定です。ホームページ https://jsitee.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/kiba.html。 申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、長寿応援課施設支援係。電話 3647-4331、 ファックス 3647-9247。10. 新型コロナウイルス感染症の影響により、税・保険料の納付が困難な方へ。まずはご相談ください。法令・条例に基づく猶予制度や延滞金の減免、一定期間内での分割納付等を受けられる場合があります。また、税については、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、納税の猶予制度も創設されました。皆さんの抱えている課題をお聞きしながら、最適な納付方法等をご提案します。こんな時はまずご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響により、1、収入が大きく減少してしまい、期限通りの納付が難しい。2. 事業をやむなく休廃業したがどうすればよいか。 3. 海外から帰国できず期限通りの納付が難しい。対象となる税、保険料、特別区民税、都民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料。相談はこちらへ。特別区民税、軽自動車税、納税課徴収第一第二係。電話 3647-4153、 ファックス 3647-8646。 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、医療保険課保険料係。電話 3647-3169、 ファックス 3647-8443。 国民年金保険料、高等年金事務所。電話 3683-1231、 ファックス 3681-6549。 区民課年金係。電話 3647-1131、 ファックス 3647-9415。 介護保険料、介護保険課資格保険料係。電話 3647-9493、 ファックス 3647-9466。 11. アスベスト調査結果。区内のアスベスト濃度は健康に影響なし。アスベストによる大気汚染の状況を把握するために、年1回、一般環境のアスベスト調査を実施しています。令和2年度の調査は、3地点、豊洲4丁目、亀戸7丁目、東洋4丁目で、連続する3日間実施しました。 それぞれの平均値は次の通りです。単位、本スラッシュ L は空気中1リットルあたりのアスベスト繊維の本数。豊洲、1リットルあたり 0.070 本。亀戸、1リットルあたり 0.056 本。東洋、1リットルあたり 0.110 本。アスベスト濃度には環境基準は設定されていませんが、WHO 世界保健機関によると、都市における大気中のアスベスト濃度は、一般に1リットルあたり1から10本であり、この程度であれば健康リスクは検出できないほど低いとされています。区の調査結果は、この数値を大きく下回っており、問題となる濃度ではないと考えられます。今後もアスベスト調査を継続します。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話 3647-6148、ファクス 5617-5737。12、蚊のいない町を作ろう。協力団体、町会、自治会、マンション管理組合等を募集。蚊の発生源である雨水ますへ薬剤を投入する事業に協力いただける団体、町会、自治会、マンション管理組合等を募集しています。事業は5月から10月に月1回、雨水ますへ薬剤を投入する作業です。申し込み後、保健所が雨水ますの設置場所と数を調査し、3月に使用方法等をお知らせするとともに、薬剤をお渡しします。薬剤は、サナギから成虫へ羽化するのを防ぐ効果があります。また、生態系への影響に配慮し、他の生物に対する毒性が極めて低い薬剤を使用しています。対象、町会、自治会、マンション管理組合等、団体を対象とした事業です。個人の方はご遠慮ください。すでに事業へ協力いただいている団体は申し込む必要はありません。内容、5月から10月に月1回、区域内、区道、私有地、またはマンションの敷地、及び隣接する公道の雨水ますに薬剤を投入。申し込み、保健所窓口、または区ホームページにある申し込み書に記入し、郵便番号 135-0016、東洋 2-1-1、保健所生活衛生課環境衛生係へ郵送、ファクス、または持参。電話 3647-5862、ファクス 3615-7171。13、高騰で元気、お買い物券2020、使用期限は1月31日日曜まで。高騰で元気、お買い物券の使用期限が1月31日日曜までと迫っています。期限を過ぎると無効となり、一切利用できなくなります。返金もできませんので、必ず期限内に取扱店でご利用ください。問い合わせ先、江東区商店街振興組合連合会、電話 3645-1231、経済課商業振興係、電話 3647-9502、ファクス 3647-8442。 14、店舗、診療所等をバリアフリーに、出入り口の改修等工事費の一部を助成。区では、店舗や診療所などでバリアフリー改修工事を行う際、工事費の一部を助成する、優しい街づくり施設整備助成を実施しています。助成対象となる改修工事は、車椅子を利用している方や、高齢者の方なども利用しやすくなるよう、狭隘な出入り口の改修、スロープや手すりの設置、トイレの様式化などです。工事前に申請が必要ですので、事前にご相談ください。高騰情報ステーション、区役所2階、問 豊洲特別出張所、各出張所等で本事業を案内するチラシを配布しています。ぜひご覧ください。対象建築物、物販店舗、飲食店、サービス店舗、医療等施設など、他にも対象建築物がありますのでお問い合わせください。助成件数、年度内7件程度、助成額、改修工事費の3分の2以内の額、上限30万円。問い合わせ先、まちづくり推進課、まちづくり担当。電話3647-9719、ファクス3647-9009。15、共同啓発セミナー、より良い暮らしを作るためにあなたにできること。2月20日土曜、行政と共に支えるまちづくり。江東区を誰もが住みやすく魅力的な街にするためには、日頃から地域で活動している市民活動団体等と区が協力して地域課題を解決し、まちづくりを進めていくことが大切です。セミナーでは行政との共同の現場をよく知る市民活動のスペシャリストが皆さんの疑問や不安に答えます。地域のために何か活動したい。区との共同事業に興味がある。地域課題を区と共に解決したい。そのような方の参加をお待ちしています。今年度は会場参加のほか、オンライン参加も可能です。日時、2月20日土曜午後1時半から4時。場所、区役所7階、第71から第73階議室。対象定員、地域活動に関心のある区内在住、在勤、在学の方、区内で活動する市民活動団体、町会、自治会、ボランティア団体、NPO 法人、社会貢献活動を行う企業等の方、会場30人、オンライン30人、申し込み順、費用無料、講義テーマ、最近の地域課題、社会的課題、住民主体のまちづくりを考える地域共生社会の実現、行政との共同に必要なこと、コロナ禍における団体の活動例、江東区共同事業提案制度の活用、審査員の立場から。締め切り日、1月29日金曜、定員になり次第終了。申し込み、1月15日金曜から電話またはメールで、1、共同啓発セミナー申し込み、2、氏名、3、電話番号、4、メールアドレス、5、活動している方は所属団体名を記入し、地域振興課、区民共同推進担当へ、区ホームページからも申し込みできます。オンライン参加の場合は、区ホームページからの申し込みのみ受付。電話3647-8570、ファクス3647-8441、E メール kotocomum@kaa.baynet.ne.jp。 16、小学校低学年期の子供たち、5、ゲームばかりして困っています。親の関わり方のポイント。寒い季節、室内で過ごす時間が増え、子供がゲームに夢中になりすぎて困るとの声を聞きます。親はどのように関わればよいのでしょうか。子供にとってのゲームの魅力を考えながら、対処方法を探ります。力への欲求、勝ちたい心。個性として強弱はありますが、勝ちたい、負けたくないという欲求は人にとって自然なもの。それがあってこそ工夫する知恵や飛躍が可能になることも多く、負けず嫌いにも大事な意味があります。勝って自分の力を感じることは子供にとって快感ですし、自信にもなります。 ゲームにはそういう欲求を満足させる何かが隠れています。最近は協力や役割を考えさせるようなタイプもあるようです。そんな魅力をまずは理解してあげましょう。ゲームばかりする理由は？しかし、ゲームばかりでは親として困りますね。そこで、お子さんの状況をよく考えてみます。1、ゲーム以外に楽しいことがない。2、他に好きなこともあるが、このゲームが今楽しい。2の場合は、あまり心配しなくても。例えば、幼児期に絵本読み聞かせで本の世界の楽しさを味わった子は、学童期に漫画漬けになっても、いつかまた本を読むようになると言われます。つまり、2の関わりポイントは、時間の使い方、セルフコントロールできるよう励ますことです。しかし、1の場合は、親の積極的な関与が必要でしょう。ゲーム以外の世界へ導くこと、自然の中で五感を使って遊ぶことや、音楽や芸術に触れること、他の勝負ごとに目を向けることなど、子供が楽しいと思える体験を試行錯誤しながら、楽しく実践してほしいと思います。時間と場所を決めること。子供の一日、あるいは一週間の中で、ゲームはどのくらいの比重になっているでしょうか。親の期待と子供の気持ちをすり合わせながら、ゲーム時間と場所を決めましょう。そして、我が家のルールはしっかり守ること。たまには親も一緒に子供が好きなゲームを楽しんでみることもおすすめですよ。問い合わせ先、地域教育課、社会教育担当。電話 3647-9676。ファクス 3647-9274。17、新型コロナウイルス感染症にかかる各種制度の手続きに使用する各種証明書。手数料免除の期限を延長。新型コロナウイルス感染症に伴う各種制度を利用する際に必要となる各種証明書の手数料免除を令和2年12月28日までとしていましたが、この期限を当面の間延長し、実施することにしました。対象の証明書、住民票の写し、広域交付住民票は除く。印鑑登録証明書。特別区民税、都民税、課税、非課税、納税証明書。無料とならない場合。コンビニ交付による証明書交付。電話予約による証明書交付。申請の際に、新型コロナウイルス感染症に伴う各種制度の申請に使用する旨の申し出や記載がない場合。なお、手数料の払い戻しはできませんので、ご注意ください。申請方法。証明書の申請の際に、利用する新型コロナウイルス感染症に伴う貸付制度等の制度名、および使用する証明書の種類、通数を申請書に記入し、お申し出ください。詳細は、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、区民課証明係。電話 3647-3164。ファクス 3647-8471。18、男女共同参画推進センター。区内中小企業向け、なりたい私に近づく。モチベーションアップ研修。2月19日金曜。会社の中核を担う女性社員を育成するための研修です。将来のキャリア形成について自発的に考え、具体的な行動目標を作成します。中長期的な目標を持つことで、モチベーションを自ら上げて働き続ける方法を学びます。日時、2月19日金曜。午後2時から4時。場所、江東区文化センター3階第1・第2研修室。東洋 4-11-3。対象定員、区内中小企業の女性社員18人申し込み順。費用無料。申し込み、1月15日金曜 午前9時から電話またはファクスに、1、会社名、2、参加者名、3、会社電話番号、4、会社ファクス番号を記入し、男女共同参画推進センターへ。区ホームページからも申し込みできます。電話5683-0341、ファクス5683-0340。19、女性のためのブックトーク、2月13日土曜、著者と読む母になるのが恐ろしい。幼い頃の経験から子供を持たないと決めていた著者が、出産子育てを経験し、本書を書くに至った経緯と葛藤を伺います。子供を持つこと、母子の関係、など多くの女性が抱える問題について、自身と向き合い、共に考えていくことで、様々な思いを整理するきっかけにしませんか？講座では、書籍、母になるのが恐ろしい、株式会社角川を使用します。本を読んでいなくても参加できます。日時、2月13日土曜、午後2時から4時。場所、男女共同参画推進センター、3階、第1、第2研修室、扇橋 3-22-2、パルシティ江東内。対象定員、女性10人、申し込み順。費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、5人程度。無料、申し込み時、要予約。申し込み、1月15日、金曜、午前9時から、男女共同参画推進センターに、電話または窓口で。区ホームページからも申し込みできます。電話、5683-0341、ファクス、5683-0340。20、高等若者女性仕事センター、中小企業向け人材力向上のための階層別研修。人材育成、定着支援を目的とした階層別研修を開催します。若手社員、管理職、リーダー職、経営者、人事担当者の3階層別に座学とワークを通して仕事を楽しむコツ、部下指導の留意点、人材活用のポイントをお伝えします。詳細は高等若者女性仕事センターホームページをご確認ください。ホームページ、https://koto-shigoto.jp/。日時、場所、次の通り。対象、日時、内容の順に読みます。1、若手社員、非管理職。2月4日、木曜、14時から16時。仕事力向上研修、自分を生かす仕事のコツ。2、管理職、職場リーダー。2月5日、金曜、14時から16時。マネジメント力向上研修。管理職のストレスを減らすポイント。3、経営層、人事担当者。2月25日、木曜、14時から16時。持続可能な経営研修。自社は変化に対応できているか。最新の人材市場を読み解く。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。定員、各階15人。申し込み順。費用、無料。申し込み、1月15日、金曜、午前9時半から、高等若者女性仕事センター、ホームページで。電話 5836-5161、ファクス 3637-2351、問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話 3647-8581、 ファックス 3647-8442。 21. 江東マイタウン就職面接会 in 大島。1月22日金曜。あなたの街で仕事との出会い。区では正社員及びパートタイムの予約面接会をハローワーク木場と共催します。今回は区内近隣を就業場所とする企業5社程度の採用担当者と直接面接ができます。求人企業と求人内容、その他ご不明な点はハローワーク木場のホームページをご覧いただくか、ハローワーク木場にお問い合わせください。ホームページ https://jsitee.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/kiba.html 日時1月22日金曜午後1時半から4時。場所、総合区民センター第4第5会議室。大島 4-5-1。対象、正社員またはパートタイム就職を希望する方。費用、無料。持ち物、履歴書、写真帳付、紹介状。申し込み、事前に最寄りのハローワークで紹介状の交付を受け、当日直接会場へ。問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話、3647-8581。ファクス、3647-8442。ハローワーク木場事業所第一部門。電話、3643-8605。22、高等若者女性仕事センター2月度セミナー参加者募集。2月はプロに学ぶ職場で好印象を与えるメイクレッスンを開催します。面接や職場で第一印象をよく見せるポイントの一つにメイクがあります。普段メイクはほとんどしない、自己流のメイクなのでちょっと不安という方はぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、申し込み順、定員、テーマの順に読みます。2月1日月曜、10時30分から12時30分、どなたでも16人、エゴグラム、性格診断を活用した職場でのコミュニケーション力アップ講座。2月2日火曜、10時30分から12時30分、どなたでも10人、職場で求められるパソコンスキル講座、実務、ワード編。2月2日火曜、14時30分から16時30分、どなたでも10人、職場で求められるパソコンスキル講座、実務、ワード編。2月4日木曜、10時30分から12時30分、どなたでも16人、魅力が伝わる受かる応募書類のためのワンポイント講座。2月9日火曜、10時30分から12時30分、どなたでも10人、職場で求められるパソコンスキル講座、実務エクセル編。2月9日、14時30分から16時30分、どなたでも10人、職場で求められるパソコンスキル講座、実務エクセル編。2月10日水曜、10時30分から12時、女性6人、プロに学ぶ職場で好印象を与えるメイクレッスン、リモート形式で実施します。2月13日土曜、10時30分から12時30分、女性16人、あなたの可能性を広げる女性のためのキャリアチェンジ講座。2月16日火曜、10時30分から12時30分、どなたでも16人、自分も相手も大切にするアサーティブな自己表現。2月17日水曜、10時30分から12時30分、女性 16人。ブランクやキャリアチェンジも怖くない。女性のための再就職準備講座、オンライン受講あり。2月18日木曜、10時30分から12時30分、どなたでも16人。魅力が伝わる、受かる応募書類のためのワンポイント講座。2月19日金曜、10時30分から12時30分、若者15人。やりたいことを見つけよう。職種研究のコツと求人票の見方講座、オンライン受講あり。2月25日木曜、10時30分から12時30分、どなたでも16人。準備しておけば大丈夫、面接対策講座。2月26日金曜、14時30分から16時30分、どなたでも16人。面接や職場で役立つセルフケア術。セミナーの申し込みにはセンターの利用登録が必要です。すべての講座で受講が初めての方を優先し申し込み順。一度に3講座まで予約か。すべてのパソコン講座とメイクレッスン講座は、受付期間は1月20日水曜までで、区民の優先枠5割。を設け抽選。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み、1月15日金曜9時30分から高等若者女性仕事センターに電話またはホームページで。電話、5836-5160、ファックス、3637-2351、ホームページ、https://koto-shigoto.jp/。23、高等ボランティアセンター、手話通訳、1、2、コース、受講者募集。手話通訳者を目指す手話講習会の受講者を募集します。手話講習会概要。手話通訳1コース。日時、4月20日から令和4年3月8日、火曜、全41回。1、昼クラス、午後2時から午後4時。2、夜クラス、午後6時半から午後8時半。対象定員、区内在住、在勤、在学の18歳以上、令和3年4月1日現在の県庁舎で、手話通訳者を目指す方、若干名、選考。令和元年度受講生は不可。手話通訳2コース。日時、4月20日から令和4年3月8日、火曜全42回。1. 昼クラス、午後2時から午後4時。2. 夜クラス、午後6時半から午後8時半。対象定員、区内在住、在勤、在学の19歳以上、令和3年4月1日現在の県庁舎で、手話通訳者を目指す方、若干名、選考。令和元年度受講生は不可。いずれも、場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17。なお、4月20日火曜の開校式、午後6時半開始は、総合区民センター、大島 4-5-1。費用、無料、テキスト代自己負担。選考試験、手話通訳1コース、日時、1、昼クラス、2月9日火曜、午後2時から。2、夜クラス、2月9日火曜、午後6時半から。受付開始は30分前。時間厳守。遅刻者は受験不可。内容、筆記、読み取り、聞き取り、手話表現。入門基礎コース、終了レベル。締め切り日、1月26日火曜、午後7時。 手話通訳2コース、日時1、昼クラス、2月16日火曜午後2時から、2、夜クラス、2月16日火曜午後6時半から、受付開始は30分前、時間厳守、遅刻者は受験不可。内容、筆記、読み取り、聞き取り、手話表現、手話通訳1コース終了レベル。締め切り日、2月2日火曜午後7時。いずれも、場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17。費用、無料。持ち物、結果通知用の返信用封筒、長さん、84円切手。申し込み、電話で、高等ボランティアセンター。江東区社会福祉協議会ホームページからも申し込みか。https://koto-shakyo.or.jp/volunterc/koza-hyuwa.html 電話 3645-4087 ファクス3699-6266
24高等若者女性仕事センター U29 高等ジョブマッチング参加者募集。区内の中小企業で正社員を目指すプログラムに参加する29歳以下の研修生を募集します。詳細は高等若者女性仕事センターホームページをご覧ください。申し込み、高等若者女性仕事センターに電話またはホームページで。電話 5836-5160 ファクス3637-2351 問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話 3647-8581 ファクス 3647-8442 ホームページ https://koto-shigoto.jp/ 25お知らせ。展示板資源回収ゴミ収集日一覧の送付希望者募集。視覚障害者の方で希望される方に、令和3年度版資源回収ゴミ収集日一覧の展示板を送付します。発送は3月下旬の予定です。申し込まれた方には来年度以降も継続して送付します。締め切り日1月29日金曜。申し込み、電話またはファクスに郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入し清掃事務所へ。電話 3644-6216 ファクス 3699-9520 後期高齢者医療保険料の納付書を発送。後期高齢者医療保険料の1月期から3月期分の納付書を1月中旬に発送します。なお、口座振替を登録している方や、特別徴収、年金からのお支払いに該当している方には発送しません。保険料の納付期限は各月末日です。納め忘れのないようお願いします。問い合わせ先、医療保険課資格付加係。電話 3647-8520 ファクス 3647-8443 健康長寿お口の元気度チェックの受診を2月20日土曜まで。区では後期高齢者医療制度に加入する76歳81歳86歳の方を対象に
口腔機能の低下予防、肺炎等の疾病予防を図るため、お口の元気度チェックを実施しています。対象の方には、8月下旬にうぐいす色の封筒で無料券を郵送しています。なくした方は再発行ができますので、ご連絡ください。無料で受診できますので、ぜひ受診してください。日時、2月20日土曜まで。対象、後期高齢者医療制度に加入する76歳、81歳、86歳の方。令和3年3月31日現在。費用、無料。内容、口腔内審査、口腔機能評価。受診方法、無料券同封の区内実施医療機関名簿から受診する医療機関を選んで予約の上、無料券と保険証を持参し受診。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受診時にはマスクの着用をお願いします。また、受診前に自宅等で体温測定を行い、発熱や咳などの症状がある場合は、受診をお控えください。問い合わせ先、事業に関すること、医療保険課医療保険係、電話 3647-8516、ファクス 3647-8443、無料券の再発行、受診方法に関すること、健康推進課健康づくり係、電話 3647-9487、ファクス 3615-7171。 男女共同参画審議会、傍聴できます。日時、1月25日月曜10時から。場所、男女共同参画推進センター、第1・第2研修室、扇橋 3-22-2 パルシティ高等。休館日になりますが、駐車場側の通用口よりお入りください。定員5人、区民の方を優先し、抽選。申し込み、当日9時45分までに直接会場へ。問い合わせ先、男女共同参画推進センター、男女共同参画担当。電話 3647-1163、ファクス5683-0340。司法書士による法律、登記等、相談、2月。日時、2月3日水曜、17日水曜。いずれも14時から16時。場所、区役所7階、第74会議室。定員20人、申し込み順。予約状況により当日受付か。費用、無料。内容、相続、遺言、登記等、贈与、成年後見、不動産登記、株式会社等の設立、役員変更、金銭問題等。申し込み、1月15日金曜、8時30分から。区役所広報校長課校長相談係。2階22番に電話または窓口で。電話 3647-4700、 ファクス 3647-9635。 26、講座催し物。天体観望会スバル。日時、2月6日土曜、19時30分から20時30分。別途集合時間を指定。場所、大島第二児童館、大島 4-5-1、総合区民センター5階。対象定員、区内在住の方30人。抽選、結果は当選者にのみ、1月22日金曜午前に連絡。小学生以下は、保護者の申し込みと当日の付き添いが必要。費用、無料。内容、講師による解説後、屋上に移動して望遠鏡で観測。 見終えた順に流れ解散。締め切り日、1月20日水曜。申し込み、大島第二児童館に電話または窓口で。電話、ファクス、3637-2595。日曜、月曜、祝日を除く。雨天中止。集合後、気象状況により観測できなくなった場合は、プログラム変更あり。深川東京モダン館、お気軽講座、話、話。1、お気軽講座。コーヒーやお茶を飲みながら、区の歴史を学ぶ講座です。日時、1月19日火曜、14時から15時30分。定員20人、申し込み順。費用500円、ドリンク代込み。内容、明治高等人物伝、丸2、加瀬忠次郎と用土製造。2、話、話。日時、1月26日、火曜、14時から、会場、13時30分。定員、20人、申し込み順。費用、1500円、ドリンク代込み。内容、お気軽講座と落語会モダン亭のコラボ。出演、林家あんこ、流沢淳。いずれも、場所、深川東京モダン館。門前仲町 1-19-15 申し込み1月15日金曜から電話で深川東京モダン館電話 5639-1776 ファクス 5620-1632 ホームページ https://fukagawatokyo.com みんなのミュージカル本句出演者配役オーディションアンデルセンの童話醜いアヒルの子を元にしたみんなのミュージカル本句の出演者を小学生から大人まで広く募集します。日時第1次実技3月13日土曜第2次面接3月14日日曜1次合格者のみ対象4月から8月までの毎週日曜の稽古および8月7日土曜集中稽古舞台リハーサル本番8月21日土曜22日日曜に参加できる小学生から大人費用参加費2000円合格後の稽古には別途費用がかかります。締め切り日、2月21日日曜必着。申し込み、各文化センターにある所定の申し込み書、ホームページからも入手か、に記入し、郵便番号 135-0061、豊洲 2-2-18、豊洲文化センターに郵送、メール、または窓口で、電話 3536-5061、ファクス 5560-0505、e メール toyosu_culture@kcf.or.jp、ホームページ https://www.kcf.or.jp/toyosu 深川江戸資料館伝統芸能公開新春能楽はじめ地元在住の能楽師が能の歴史や特色、見方や楽しみ方などをわかりやすくお話しします。能の世界を気軽に身近に感じるひとときをどうぞお楽しみください。日時、1月17日日曜、14時から14時30分。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。
中学生以下の方は保護者同伴。出演、桑田隆、関瀬流能楽師。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話、3630-8625、ファクス、3820-4379。江戸庶民の年中行事再現、初馬飾り。江戸時代末期の深川の町並みの中で、当時の初馬飾りを再現します。地口行灯で町中を飾り、稲荷社にお供えをし、祭りを楽しむ長屋の子供たちの歓声が聞こえてきそうな初馬の様子をお楽しみください。日時、1月15日金曜から2月14日日曜、9時30分から17時、最終入館16時30分。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。中学生以下の方は保護者同伴。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。深川江戸資料館、白川 1-3-28。電話、3630-8625。ファクス、3820-4379。深江戸カレッジ3。江戸の町と深川。深江戸カレッジとは、常設展示室観覧料で参加することができる大変お得な講演会です。今回は、江戸の町が成り立っていく中で、深川地域がどのように発展していったのか、古地図や地史、浮世絵などからその歴史をたどります。日時、2月11日木曜祝日、14時から15時30分、場所、深川江戸資料館レクホール、白川 1-3-28、定員80人、申し込み順、費用400円、観覧料。申し込み、1月15日金曜から深川江戸資料館に電話または窓口で、電話3630-8625、ファクス3820-4379。芭蕉記念館、後期比較展、季語、俳句を彩る言葉。季語をテーマに、松尾芭蕉や高浜虚子ら近代俳人の作品を展示します。俳句に欠かせない要素である季語は、四季折々の自然の変化が豊かな日本ならではの文学的表現です。本展では、俳句における季語とは何かを考えながら、松尾芭蕉や近代俳句の作品に現れる彩り豊かな季語の世界を収蔵資料とパネルで鑑賞します。また、浮世絵や暦など、日本の四季に関わる資料も紹介します。日時、1月28日木曜から4月25日日曜、9時30分から17時、最終入館16時30分。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。後期企画展記念講演会、芭蕉歳時記、季節を追って。日替わりで芭蕉の句を紹介していく、芭蕉の一句の著者、高柳克弘氏に、季節ごとの芭蕉の句を紹介。季節と芭蕉の関わり、芭蕉の季語の捉え方などをお話しいただきます。日時、2月23日、火曜、祝日、14時から16時。定員40人、申し込み順。費用500円。講演会当日に限り、展示室を観覧できます。申し込み、1月15日、金曜から、芭蕉記念館に電話または窓口で、いずれも場所問い合わせ先、芭蕉記念館、時は 1-6-3、電話3631-1448、ファクス3634-0986。 江東区文化センター、春の文化祭。日時3月14日日曜10時から。内容、能の舞でエクササイズ、春の香りのバスボム作りなど、一日体験教室、一部有料、要事前申し込み、ほか親子で参加できる催しもあります。講座利用団体による成果発表会も同時開催。入場無料。詳細はお問い合わせください。申し込み、体験教室は1月15日金曜から江東区文化センターに電話または窓口で、その他は当日直接会場へ。小学3年生以下は要保護者同伴。場所、問い合わせ先、江東区文化センター、東洋 4-11-3、電話 3644-8111、ファクス 3646-8369。江東町のマイスター展、周辺散策ツアー。展示を見学した後、パラマウントベッドのショールームを訪問します。小松川校門や、荒川ロックゲートもご案内します。日時2月24日水曜13時30分から16時、正午決行。場所、中川船番所資料館、大島 9-1-15 パラマウントベッド東京本社ショールーム、東砂2丁目旧中川周辺。現地解散。集合、中川船番所資料館。対象定員、小学生以上の方10人、申し込み順、小学3年生以下は保護者同伴。費用350円、保険料込み。申し込み、1月15日金曜9時から中川船番所資料館に電話または窓口で、電話3636-9091、ファクス 3636-9094。 中川船番所資料館、樹脂粘土で作るひな人形。樹脂粘土を使って可愛らしいひな人形、おびなとめびなを作ります。初心者も大歓迎。ベテラン講師が丁寧に指導します。日時、2月7日日曜、10時から12時。13時30分から15時30分。場所、中川船番所資料館会議室、大島 9-1-15。 対象定員、小学生以上の方、各回6人、申し込み順。小学3年生以下は保護者と一緒に参加、同伴は1人まで。費用、1200円、教材費込み。申し込み、1月15日金曜9時から中川船番所資料館に電話または窓口で、電話3636-9091、ファクス3636-9094。ワクワクノルディックウォーキング亀戸七福神巡り。日時、2月2日火曜10時から13時、雨天中止。場所、亀戸地域周辺。対象定員、高校生以上の健康な方10人、抽選。費用500円。締め切り日、1月22日金曜必着。申し込み、往復はがき1人1枚に、1、教室名、ワクワクノルディックウォーキング亀戸七福神巡り。2、住所。3、氏名、振り仮名。4、性別。5、年齢。6、電話番号。7、経験の有無。8、現在運動の有無。9、レンタルストック、無料。の、要不要を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内、屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-8000 0846、ファックス3522-0855。公式テニス教室、ソフトテニス教室。日時、1、2月17日から3月24日の水曜、全6回。2、2月18日から3月25日の木曜、全6回。3、2月4日から3月25日の木曜、2月11日を除く全7回。場所、公式テニス教室、新砂運動場、新砂 3-9-1、巡回バス無料あり、ソフトテニス教室、荒川砂町定休場、東砂 3-28-13、種目、時間、対象、定員、抽選の順に読みます。1、2、公式テニス、9時15分から10時45分、16歳以上の女性8人、11時から12時30分、16歳以上のテニス経験者8人、12時45分から14時15分、16歳以上8人、14時30分から16時、16歳以上8人、16時から17時、小学1年生から6年生8人。3、ソフトテニス、9時15分から10時45分、16歳以上の女性12人、11時から12時30分、16歳以上12人、13時20分から14時50分、16歳以上のテニス経験者12人、16時から17時、小学1年生から3年生12人、お一人につき一クラスまで。費用、1、2、7800円、3、9100円。締め切り日、1月22日金曜。申し込み、往復はがき、1教室1人1枚、2、教室名、希望クラス、1から3、時間、氏名振り仮名、年齢、電話番号、住所、テニス歴、無料レンタルラケットの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3522-0846、ファックス3522-0855。ソフトテニスクリニック。日時、2月23日、火曜祝日。場所、荒川砂町定休場。東砂 3-28-13。対象定員、次の通り。クラス、時間、対象、定員、抽選の順に読みます。一般1、9時30分から10時45分、16歳以上のテニス経験者12人。一般2、11時から12時15分、16歳以上のテニス初心者12人。小学生1、13時から14時、小学1年生から2年生12人。小学生2、14時15分から15時15分、小学3年生から4年生12人。小学生3、15時30分から16時30分、小学5年生から6年生12人。お一人につき一クラスまで。費用1500円。締め切り日、1月22日金曜必着。申し込み、往復はがき、一人一枚、に、1、ソフトテニスクリニック、2、クラス名、3、氏名、 振り仮名。4、年齢、小学生は学年。5、住所。6、電話番号。7、テニス経験の有無。8、無料レンタルラケットの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、 夢の島 1-1-2、 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、 ファックス3522-0855。集まれ、未来のクライマー。オリンピック種目のクライミングを身近で感じるチャンスです。若手トップクライマーによる競技紹介とデモンストレーションを行います。また、体験クライミングも実施します。日時、2月14日日曜、一部、13時から14時30分、二部、15時から16時30分、場所、深川スポーツセンター1階。対象定員、一部、中学生、親子、親一人につき小学生3人まで、20人。二部、高校生以上、20人。一、二部ともに、区内在住、在勤、在学者を優先し、抽選。費用、一人500円。締め切り日、1月24日日曜必着。申し込み、往復はがきに、1、イベント名、2、住所、3、氏名、振り仮名。親子の場合は人数分。4、年齢。5、性別。6、電話番号。7、区内在勤、在学の方は、会社名、学校名を記入し、郵便番号 135-0044、 越中島 1-2-18、 深川スポーツセンターへ郵送。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。または窓口で。はがき1枚持参。電話 3820-5881、 ファックス3820-5884。なお、健康スポーツ校舎ホームページからも申し込みか。https://www.koto-hsc.or.jp。 障害者福祉センター、iPad 教室。日時、2月15日月曜から18日木曜、全4回。1、10時から12時。2、13時30分から15時30分。場所、障害者福祉センター3階会議室。対象定員、区内在住の障害者の方、各10人。1月25日月曜、10時30分から抽選。費用、地域活動支援センター事業利用者負担金、1回につき240円。生活保護受給者、住民税非課税の方などは免除。内容、1、入門コース、iPad を使いこなそう。iPad を使用したタッチパネルの操作方法やアクセシビリティ、文字の拡大等、地図等。2. 応用コース、Zoom を使ってみよう。オンライン会議について、Zoom の使い方など。締め切り日、1月24日日曜必着。申し込み、往復はがきに、教室名、コース名、いずれかのコースを明記、住所、氏名、年齢、電話、ファクス番号、障害名、病名、障害の等級を記入し、郵便番号 135-0011、 扇橋 3-7-2、 障害者福祉センターへ郵送。なお、 返信用にもご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。または窓口まで、はがき1枚持参。電話 3699-0316、ファクス 3647-4918。社会福祉協議会、社協カフェ、みんなの居場所。地域の誰もが参加できる仲間づくりの場です。日時、場所、次の通り。1月20日水曜、城東北部、総合区民センター7階第5会議室、大島 4-5-1。 1月27日水曜、深川北部、仙石地区集会所、1階洋室、仙石 1-13-13。 対象、どなたでも。費用、無料。内容、1、カフェ、10時から13時。2、福祉ボランティア相談、10時から12時。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、地域福祉推進課。電話、3640-1200。ファクス、5683-1570。
27、保険。30代のための検診。生活習慣病予防検診2月分。日時、場所、次の通り。検診会場、城東保健相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651。検査日時、2月2日火曜9時から。結果日時、2月26日金曜13時30分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557。検査日時、2月3日水曜13時10分から、結果日時、2月16日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295。検査日時、2月5日金曜13時15分から。結果日時、2月19日金曜13時30分から。城東南部保健相談所は3月に実施予定。対象定員。検診日現在30歳から39歳の区民の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、血液、尿検査、腹囲測定等。締め切り日、1月20日水曜筆着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ郵送または窓口で、重複申し込み不可。電子申請も可、パソコンのみ。ホームページ、https://shinsei.elg-front.jp/tokyo2/ 問い合わせ先、各保健相談所管理係。障害等で歯科診療が受けにくい方に、かかりつけ歯科医を紹介。在宅で療養されている高齢の方や、心身の障害のために通院が難しい方等で、通常の歯科診療が受けづらい方が、身近で適切な歯科診療が受けられるよう、江東区歯科医師会に相談窓口を設置し、かかりつけ歯科医を紹介しています。受付時間、9時から12時、13時から17時、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み、電話で江東区歯科医師会、電話3649-0780、ファクス3649-1688。28、休館、休止、ご不便をおかけします。砂町図書館、1月26日火曜から28日木曜を休館。図書の特別整理のため。問い合わせ先、砂町図書館、電話3640-4646、ファクス3640-4610。29、観光所、税理士による無料申告相談。申告書を作成できます。日時、場所、次の通り。開催日、会場、受付時間の順に読みます。江東西税務署管内。2月2日火曜から5日金曜。江東区文化センター、2階展示室。東洋 4-11-3。9時30分から15時。2月9日火曜、豊洲文化センター、8階第1から第4研修室、豊洲 2-2-18、10時から15時。2月10日水曜、12日金曜、豊洲文化センター、8階第1から第4研修室、豊洲 2-2-18。9時30分から15時。江東東税務署管内。2月3日水曜から5日金曜。総合区民センター2階レクホール。大島 4-5-1。9時30分から15時。2月9日火曜、10日水曜。砂町文化センター3階第2研修室。北砂 5-1-7、9時30分から15時。ご来場の際には公共交通機関をご利用ください。混雑状況等により午前中に受付を締め切る場合があります。初日は大変混雑します。令和2年分所得税等の申告書作成会場を東京国税局に開設。日時、2月16日火曜から3月15日月曜、土曜日曜祝日を除く。ただし、2月21日日曜、28日日曜は会場。受付時間、8時30分から16時。相談時間、9時15分から。場所、東京国税局1階。中央区築地 5-3-1。開設期間中は、江東西税務署、江東東税務署内に申告書作成会場はありません。混雑緩和のため、会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は、当日会場で配布するほか、LINE アプリで事前に入手することが可能です。詳細は、国税庁ホームページ、または区報2月1日号をご覧ください。問い合わせ先、江東西税務署、電話3633-6211、江東東税務署、電話3685-6311。 30、その他。在宅重度障害者等の方は、自宅でリハビリを受けられます。江東区医師会では、区から委託を受け、在宅重度障害者等の自宅に療法士等を派遣し、リハビリを行っています。要件に該当する方で希望される方はお申し込みください。対象定員、身体障害者手帳1級、2級、または要介護4、5の方で、在宅において訪問リハビリ、通所リハビリを受けていない方、年度あたり35人程度、随時受付。申し込み、はがきに、氏名、住所、電話番号、身体障害者手帳の等級、または介護保険の要介護度、かかりつけ医の医療機関名、医師名、電話番号を記入し、郵便番号 135-0016、東洋 5-31-18、江東区医師会訪問看護ステーションへ、電話 3646-5500、ファクス 3646-6050。31、障害者の意思疎通手段5、失語症を知ろう。失語症とは、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害や事故による頭部外傷などから脳の言葉を担う場所が損傷を受けたことにより起こる言葉の障害です。話す、聞く、読む、書くといった言葉を使った働きのすべてに症状が出るため、言葉のわからない外国に放り出されたようなものと表現されることがあります。コミュニケーション方法。失語症の症状は人によって様々なため正解はありませんが、コミュニケーションをとる際には以下の内容を意識してみてください。1、回りくどい表現や曖昧な言い方は避け、ゆっくり端的に話しましょう。相手が理解しているかを確認しながら会話を進めましょう。2、一度説明してもうまく伝わらないときは、ただ話すだけでなく、文字を見せたり、ジェスチャーを組み合わせたり、写真や実物を見せるなどして、相手が理解しやすいように工夫しましょう。3、質問する際には、できるだけ、はい、いいえで答えられるような質問をしましょう。4、失語症の人は言いたいことを言うまで時間がかかることが多いため、話を聞く際はしっかり待ちましょう。5、思ったことと違う言葉を言ってしまうことがあるため、言葉だけにとらわれず、相手の気持ちや状況から推測しましょう。失語症は外見からはわかりづらい障害のため、あまり馴染みがないと思いますが、このコラムで少しでも失語症について知っていただき、失語症に対する理解を深めていただければと思います。問い合わせ先、障害者施策課施策推進係、電話 3647-4749、ファクス 3699-0329。32、第1・第3土曜に窓口でマイナンバーカード交付開始。1月16日土曜から。交付は事前予約制。電話かインターネットで予約か。マイナンバーカードの申請数増加を受け、1月16日土曜から月1回の日曜窓口、毎週水曜の延長窓口に加え、第1・第3土曜、3月のみ第1・第2土曜にもマイナンバーカードを交付します。申請から交付までの流れ。1、マイナンバーカードの申請をする。交付申請書に必要事項を記入、顔写真を貼り申請してください。申請書に添付している申請書 ID を利用し、インターネットでも申請できます。交付申請書は、 通知カードについているもの以外に、白紙や区役所でお渡しできる ID 付き申請書があります。2. マイナンバーカード交付のご案内を受け取る。申請から2ヶ月半から3ヶ月程度で、交付通知書、はがきが届きます。以下のものが同封されているか確認してください。交付通知書、はがき、交付のご案内。3. マイナンバーカードの受け取り日時、会場を予約する。受け取り日時とマイナンバーカード交付窓口を予約します。聴覚障害者対応のファクス受付もしています。予約は案内に記載しているホームページ、または江東区マイナンバーカードコールセンターでできます。4. マイナンバーカードを受け取る。予約した日時に必要書類を持参し、マイナンバーカード交付窓口に本人がお越しください。マイナンバーカード交付は事前予約制。交付通知書が届いたら、同封の案内を確認し、事前予約の上、交付窓口にお越しください。なお、インターネットでは、4営業日、土曜、日曜、祝日を除く、以降の日時にて予約が可能です。3営業日、土曜、日曜、祝日を除く、以内の日時で予約をご希望の方は、江東区マイナンバーカードコールセンターまでお問い合わせください。電話がつながりにくい場合は、区民課住民記録係で予約か、マイナンバーカードの申請増加により、交付通知書発送まで通常より時間がかかっています。予約が取りづらい状況です。余裕を持ってお早めにご予約をお願いします。交付場所、区役所2階、マイナンバーカード交付窓口。受付業務、マイナンバーカード交付のみ。日曜窓口と異なり、引っ越しに伴う転入届、電子証明書更新等のカード関連手続き、マイキー ID 設定、マイナポイント予約、支援等は対象となりませんのでご注意ください。令和2年度土曜窓口日程。1月16日、2月6日、2月20日、3月6日、3月13日。いずれも8時45分から16時45分。問い合わせ先、江東区マイナンバーカードコールセンター。電話 0570-04-5010。ファクス 5690-5659。 8時30分から20時。年末年始を除く。区民課住民記録係。電話 3647-3162。 ファクス 3647-9206。 33発熱等の症状がある方の相談・診療先。まず、かかりつけ医に電話相談を。かかりつけ医がない場合は、東京都発熱相談センターへ。この冬は、新型コロナウイルス感染症に加えて、インフルエンザの流行により、発熱患者の増加が見込まれます。発熱等の症状が生じた際は、次の通り、相談・受診をお願いします。かかりつけ医がある方、かかりつけ医へ電話相談、原則。診療できない場合は、他の医療機関を紹介。かかりつけ医がないなど、相談する医療機関に迷う方、東京都発熱相談センターへ、電話 5320-4592、24時間対応。紹介可能な身近な医療機関をご案内します。江東区新型コロナウイルス感染症相談センターでは、新型コロナウイルス感染症に関する健康不安等の相談を受け付けています。電話 3647-5879 34、ひとり親世帯臨時特別給付金再支給。基本給付が支給された方には、令和2年12月28日までに再支給済み。基本給付の申請がまだの方はお急ぎください。2月25日木曜まで。令和2年12月11日時点、基準日で、すでに一人親世帯臨時特別給付金の基本給付が支給された方には、令和2年12月28日までに基本給付を再支給しました。基準日時点で基本給付の申請を行っていて支給を受けていない方、または基本給付の申請を行っていない方は、基本給付と合わせて再支給分を支給します。基本給付が不支給の場合、再支給はありません。基本給付の支給対象者に該当する方で、申請がお済みでない方は、2月25日木曜までに申請をお願いします。詳しくは、区ホームページをご確認ください。再支給対象者。一人親世帯臨時特別給付金の支給対象者に該当する方のうち、すでに基本給付が支給された方、または支給される予定の方。給付額、1世帯につき5万円。第2子以降、1人につき3万円。1回限り。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、一人親世帯臨時特別給付金担当。電話、3647-9626。ファックス 3647-9196。 35、ことなび、高等中小企業ナビゲーターで相談しよう。土曜夜間の相談も可。区ではコロナ禍でお困りの区内の中小企業の方を支援するため、中小企業診断士等による無料相談を実施しています。予約制。補助金・給付金で申請できるものがあるのか、その申請方法や、経営でお困りごと、融資のことなど、様々な相談をお受けします。電話やズームでの相談も対応しています。土曜・夜間のご相談も調整しますので、ぜひご相談ください。申し込み。電話で、経済課・融資相談係。電話 3647-2331。 ファクス 3647-8442。 以上で江東区声の広報令和3年1月11日号を終わります。